今日はルカの福音書第23章1節から25節です。このところではピラトの裁きが語られています。1節に、集まっていた彼ら全員は立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行ったとあります。ユダヤの最高法院は人を死刑にするそのような権限はありませんでした。ですから彼らはイエス様を死刑にするためにピラトのもとに連れて行くということになったわけです。でそして彼らは二節を見ると、民を惑わしカエサルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っている、そのように訴えたわけです。しかしイエス様は決して民衆を惑わしたり、またカエサルに税金を納めることを禁止するということはありませんでした。これらはすべて偽りの証言であったわけです。しかしピラトが、あなたはユダヤ人の王なのかと尋ねられたときに、イエス様はあなたがそう言っています。否定されなかったということです。ピラトはこのユダヤ人の王、この世のユダヤの国を治める王なのかということで尋ねたわけです。しかしイエス様が答えられたことは、実は神の国の王ということで自分をそのように言われたということです。この世の王ではなくて神の御国、天の御国において王となってすべてを支配し裁かれる、それがキリストの姿であるということです。ですからピラトは4節にある通り、訴える理由が何も見つからない、そのことを祭司長や群衆たちに語りました。そして彼はどのようにしたのか、7節を見ると、ヘロデのところに送ったとあります。なぜならばイエス様はガリラヤで生活をしておられた、そこを治めていたのはヘロデ王であったということです。8節に、ヘロデは非常に喜んだとあります。前から会いたい、なぜならばこのイエスが行う印を何か見たいと望んでいた。彼が求めていたのは不思議なことをする、印を見たい、それはただの好奇心から会いたいと思っていたということです。しかもこのヘロデは先にバプテスマのヨハネを殺してしまった、そのような悪行を行う人物であったわけです。ですから彼が尋ねても9節を見るとイエスは何もお答えにならなかった。そのことのために11節にヘロデもイエスを侮辱したりからかったりしたと記されてあります。そしてこのピラトのもとに再び送り返される。11節で14節でピラトは、お前たちが売っているような罪は何も見つからなかった、もう一度このことを語っています。ところが群衆たちは18節に、その男を殺せ、バラバを釈放しろと叫んだのです。バラバとは19節に出てくる都に起こった暴動と人殺しの角でローに入れられていたものであった。なんとローマ政府に反逆した、そしてそのことの上に十字架にかけられる重罪犯であったということです。ところが民衆はイエス様を21節で十字架だ、十字架につけろと叫び、23節見るとその声がいよいよ強くなっていった。そしてピラトは24節で彼らの要求通りにすることに決めた。人の声にピラトは負けてしまった ということであるわけです。そしてそれ以上に真実を曲げてしまう。そして正しい裁きを行わない。彼の名前は今も使徒信条で唱えられています。そして25節を見ると、暴動と人殺しの角で牢に入れられていた男を願い通りに釈放しとあります。なんと滞在を犯したバラバが許される。そしてその代わりにイエス様が十字架にかけられる。しかしこのことは私たちの救い、すなわち私たちもやがては神様の前に出るならば罪がないとは一言も言えないわけです。裁かれるべきものであるわけです。しかしイエス様はこの私たちのためにも身代わりとなり十字架にかかり命を捨ててくださった。その十字架によって私たちの罪が許されているということです。伝説によるならばこのバラバは後にイエス様の十字架を仰ぎ、本当だったら自分があの十字架にかけられて殺されていた。ところがイエス様が身代わりとなって私を許してくださった。そのことを証しするものとなったということです。私たちも自分の罪が許された。本当にこの喜びを今の時代に伝えていくものとさせていただきたいと思います。